はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のコブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。キムタクがごとく、はい、買いまして、はい、日中はですね、やっぱちょっとやりづらいので、今朝早く起きてというか3時ぐらいに起きてしまったので、もうそこからちょこちょこと今やり始めておりますので、しばらくは早起きしなきゃいけないですなということで、はい、G1 かあと、あれか、明日、今日は N1 の決勝という形になるので、もうそれ、そうだな、今日の回とN1 回、あとでも昨日だから NKW 見たんで、もう300回は優に超えてしまいますね、ということで、このネタ話して多分週明けぐらいから、300回記念を放送できると思いますので、はい、皆様お楽しみください。はい、じゃあ行ってみましょう。この番組は健康プロレス所属グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。はい、そんな今日のコーナーは、G1 クライマックス31大田区 B のレビューとなります。はい、金曜日平日開催の興行になってますので、やっぱ A と B だとこうなんつーの格差があるのかなと、いう印象ではあるんですけども、その代わりと言ったらなんですが、アベマ TV と、まあ、いわゆる同時放送という、ワールドとアベマ同時放送みたいな形で、まあ帳尻合わせるという言い方でいいのかな、なんか趣旨を変えてきてますね。でアベマ TV のまあだからターゲットって何なのって言われた時に、おそらくですよ、おそらく10代20代のスマホ世代を取り込みたいので、まあサイバーファイトグループのお膝元で、お膝元というか親会社のサイバーファイトにしよう送るというか、それってどうなのみたいなのはあるかもしれないんですけども、ただなんつうのか、それ以上のメリットっていうのがあるので、多分そのアベマ TV に対抗するようなスマホテレビみたいなのがあれば、新日は多分そっち乗っかりたいはずなんですね。ただ競合の親会社相手でもビジネスをしなきゃいけないという理由っていうのが、やっぱりそのスマホ世代の10代20代を取り込んでいく戦略というものは外すことができないと、いうところで白羽の矢が立ったのは、まあその休日のビッグマッチみたいな、今のチャンピオンが出てますよみたいなのはもちろんワールドでなんですけども、まあもちろんそれはテレビ朝日の A の実況だと結構テレ朝の実況入ってたので、まあだからこれはテレビ放送よと。で、こっちのアベマの方で行くと、まあ、キヨンさんが、メイン実況でしたけど、まあ、なんつうんでしょう。ランクは落としてない。ランクは落としてないけど、そのターゲットに届く最適を、まあ、作ってんじゃねえかなと。だからこその、棚橋、岡田がいるっていうのは発信力になるんじゃないかなっていうのと、これから紹介する第一試合、棚橋 VS 後藤っていうのも、オープニングマッチとしては、ちょっと変だよね。これは逆に言うと、セミ枠。 でいいはずなのに大事なのかっていうところの理由も、このアベマの、まあ、スマホ層って、まあ、若い人たちなんで、面白くなきゃなかったらすぐにこう違うチャンネルに行っちゃうそうだと思うので、やっぱ一番最初にそこそこ目の離せない人っていうのを置いとくっていうのは戦略かなというところですね。はい。なので、棚橋が適任かなというところです。第一試合は、ちょっと待ってね。棚橋後藤ですと。で、14分10秒、スモールパッケージホールドによりまして、棚橋選手の勝利となっております。はい。やっぱりオープニングにノリのいい試合を持って、行きたいという団体の意向に対してきっちりと仕事を果たしている後藤と棚橋です。はい。なのでそんなになんつうのかな、変わったことはしてないと思うんですけど、まあリズムよく試合をしてるなという印象でしたね。はい。後藤のリズムの切り方は結構好きですね。はい。で、最後、スモールパッケージなんですけど、その GTW だっけ？GTR だっけ？行く手前の攻防がちょっともっさりでしたね。あれは、ああいう感じで行く感じじゃなくて、もっと、こう、キレッキレで入っていくはずの、流れだったと思うんですけど、ちょっとわちゃわちゃしちゃいましたね。はい。最後は、ちょっとこう、だれましたけど、それ以外は、疾走感ある試合だったんじゃないかなと思います。はい、第2試合は、はい、タマクトンガ VS チェーズ・オーエンズは、12分59秒、ガンスタンからの片指固めによりまして、タマトンガの勝利となっております。はい。これ、かなりいい試合です。僕、良かったですね。チェーズが、なんか気合入ってんのが、良かったですね。その、引き出しの開け方も良かったと思うし。で、タマ、前回もそうですけど、上半身脱いで、戦うのは、俺は、賛成だし、あれ、上いらないと僕思うんですよ、もう。サイヤ人みたいなやつ、あれ、なんかダサくないですか？あれサイヤ人っすよね。戦闘コースみたいな。あれはやめた方がいいと僕は思ってます。はい。なので、上半身脱ぐのはいいと思います。で、真壁の解説に、たま、基礎ができてんだよって言ってんだけど、いやーって、いやー。って思うんですけど、まあ、ちょっとメキシコタイプの基礎ということにしておきましょうか。あれオーソドックスの基礎と言われると俺はちょっとお前新日って何教えてんだみたいな感じになっちゃうので、はい、メキシコタイプですね。はい。ただそう言ってもね、アームドラッグの精度とかやっぱね、伸びとかのジャンプの身体能力とか、まあ、そういうのはズバ抜けて、いいので、なんつうのかな。まあ、適材適所があるかなという印象ですな。はい。で、チェーズの腕決めのラリアットというか、もうラリアットじゃなくてなんか、ネックブリから、ね、飛んでってたけどね。あれ良かったね。はい。で、最後は、パイルを、飛んでる中で空中で横回転してガンスタンというですね。はい。そうそう、そんなんできんかいって時給が突っ込んでたんですけど、まあ、そういうフォローがあってって感じなんですけど、まあ、それでもすげえな。フォローがあったとしてもできちゃうのがすごいなという感じですな。はい。面白かったです。僕はかなり好きですね。グッドマッチ。バレットクラブ対決は結構グッドマッチ連発っていう、期待感が今後もあるかなと思います。なんで、ちょっと前半そういう風にしといての、俺は後半戦の、山形の 岡田玉トンガってなんか、まあ、あの前の予想の時も言ったんだけど、なんかありそうで、こうなんか伏線がありそうで怖いですね。はい、そんな感じです。はい、第3試合は、はい、Bブロック公式戦、吉橋 VS ジェフコブは13分12秒、ツアーオブジアイランドからの片指固めによりまして、はい、すいません、アラームが鳴ってしまいまして、はい、吉橋コブからスタートです。はい、最初のロックアップも押し倒してパワー押しをしていくジェフコブが、やっぱりなんつうの、怪物モンスター性っていうのを出していますね。その代わり吉橋は手数で勝負という形で切り崩していくっていう格好です。その割にはその後パワーボムを狙いに行くっていうのを3回やるんですけど、まあこれはジェフコブ上がんないよなとか、逆に上げちゃうのみたいなことを思ってたら、パワーボムフェイクでなんとカナディアンデストレが出たというですね。ああ、それは、おなるほどねっていう感じでしたね。はい。あと、カルマの前に投げっぱなしドラゴンやったりとか、かなり追い込んでる感じが見受けられましたね。で、カルマも上がんねーって、まあもう思ってたんでしょうね。そのカルマ狙いからの、スモールパッケージ。これも、なんつうのかな、考えてきてるな、戦略性があるなと思いました。はい。なんだけど最後はそのロープスルーフェイクからのツアーオブジアイランド島巡りによりまして、ジェフコブが勝利しています。はい。なのでなんつうのか、吉橋はすべき仕事をしてるなというところです。ただ単純な消化試合にさせてないっていうところもいいと思います。ただコブのラスボス感、だからまあそういう意味では吉橋がコブのラスボス感っていうのもさらに引き立てている感じですね。コブ強すな。はいはい。でじゃあ第4試合は、ビルブロック公式戦、真田 VS 太一は、25分15秒、ブラックメフィストからの片指固めによりまして、太一の勝利です。お、太一勝ったよって感じでしたね。はい。序盤はなんかゆっくりめの展開ですね。で、いつものあの胸ピクピクからの攻防から徐々に激しくなっていくという形なんですけど、もうちょっと気になったのは、太一推しイコール全日推しっぽく喋ることはちょっと抑えた方がいいんじゃないかなと思ってます。いいじゃん、そのジャンピングハイを使おうともスピンキック使おうともいいじゃないですか。もう物にしてるわけだから自分が。でちょっとだけ、いやでもやっぱりね、ルーツがあるから、でまあそれも今回はだから真田も全日っていうルーツがあったからなのかもしれないけど、あんまりなんか実況でそれ言い過ぎちゃうのはなんか新日の番組でそれを言い過ぎるのは嫌だなってやっぱ思いましたね。俺全然全日の方が好きなんだけどね。うん。で清野さん、三冠の解説が的確すぎて面白かったですね。もうこれは言いたいみたいなのがもうズバッと出てましたね。なので真壁は中盤から無言ですね。全然喋ってないから、序盤のあのファニーのところはまだ真壁もこうなんつうのかな、自分のフィーリングで出してんだけど、途中全日中盤からムーブ入って、実況がもう全日全日って言ってから真壁は無言です。はい。で前も太一戦の時の真壁の解説の時に無言になるんですよ。だから基本真壁はあんま太一好きじゃないと思います。はい。うん。例えばだよ。生え抜きで、ね。新日本プロレスに憧れて、入って、いわゆる、 体制した人間からすると、やっぱ全日を新日でやられるのはムカつくと思うんだよね。何クソ三沢川だって思いながらやってきた真壁から、そう思ってるのか知らないけど、でも新日のその厳しい練習に耐えてレスラーデビューしようと思うわけだから、やっぱり前日よりも新日が好きだっていう気持ちがすごく強いから生き残ってこれたと思うんですね。だからその感情を押し殺してまでビジネスで、いやーなんかね、デンジャラスだわとか、まあ、ちょっと言えないんじゃないかなと。ミラノはさ、全然ドラゲーから入ってきてるし中途採用だからいいけど、やっぱりプロパーの人間からするとやっぱちょっと社風が合わねえなって一言物申したいところだけど、我慢してるっていう感じがすごくしますね。はい。前の試合で真壁無言になったのは場外戦で、先輩プロレスみたいなことをしてたのがなんかすげえ気に入らなかったっぽかったんですよね。なのでなんか嫌いなんだよ。だと思います。で、あとはその人の技ばっかりパクってのって楽プロっぽいから、真壁としてはそれをプロでやってほしくは実はないんだけどねっては思ってると思う。そのインスパイアされて使うとか自分のものにしていつの間にかものになるなんていうのは当たり前じゃないですか。人は上手くなることはモノマネから入るっていうのは知ってるしね、キングコング2だって別にオリジナルじゃねえし、スパイダージャーマンもオリジナルじゃねえし、あのデスバレーに見せかけたあの横回転バックフリップも別にあのオリジナルじゃねえし、それは分かってんだよ。分かってんだけど、なんか継ぎはぎが過ぎるぞと。それを助長してるのは俺は実況だと思うので、なんつうのかな、分かるよ分かるけど、そう言いたいのは分かるけど、もうちょっと削った方がいいと思います。はい。で、バックドロップホールド熱かったの。だから俺はちょっと冷めた目で見ちゃってた。俺いつも太一の試合はよっしゃーとか、また川田ジャンピングハイ、よーか、いやーね、かなり精度が高いなと思いながら見てんだけど、ちょっと実況がね拾いすぎちゃってるから、俺ちょっと冷めちゃって、真壁に感情移入したのかもしれない。ちょっと冷めた目で見ちゃったから、あんまこの試合あんまいい思いをして見てないです。はい。でもそれでもバックドロップホールドはかっこよかったな。おおって言ってからあのバックドロップホールドよかったな。あの精度で決められると、もうそりゃあね、ものにしたって言っていいと思うよ。で、その前のバックドロップは真田がすごかったんですよ。あれはなぜっていうと、ああいうデンジャラスバックドロップの受けは斉藤スープレックスっぽく横に飛びたくなるんですよ。でも真田はしっかり後ろに飛んで、この後背筋というか、あの首筋のこの僧帽筋のあたりですね、あそこで受けてますね。あっちの方がダメージ深いはずなんですよ。ただバックドロップっていうのはああやって受けるべきです。斉藤っぽく受けるのは、俺はあれはバックドロップとは呼べない。いや、ほんと斉藤スープレックスでいいんですよ。やっぱりちゃんと後ろ反り投げなんですよ。あれはやっぱり、だからそのバックドロップに関して、ホールドじゃないバックドロップに関しては受けがやっぱ横に飛ばないように意識して、あと俺はバックドロップ投げるときは横にさせないようにグリップ、横にしようとする、飛ぶやつ横にしようとしやがるから、グイッとこう左の腰骨の拳の尖ったところをグイッて自分に引き寄せて投げます。まあその分高く上がんない時はあるんですけど、横に飛ばせないです。飛ばさせないで、それをちゃんと真田は分かってて、後ろ反り投げとして食らった真田の信頼感、やっぱり太一真田の信頼性、お互いのねっていうのは見えたかなと思います。最後はあれですわ、ブラックメフィスト、白鵬エルボーはラスニとして成立全然してるねっていう感じで良かったですね。はい。なぜかというか、俺は意外ですね、太一2連勝。 で言ってるっていうのは。はい。ということで、第一2連勝です。はい。最後。第5試合、G1 クライマックス 31B ブロック公式戦、岡田和親 VS キングオブダークネス、イーボーは、21分46秒を、レインメーカーからの片指固めによりまして、岡田選手の勝利となっております。はい。イービルは、まあ、昔から俺は岡田体制が一番あるレスラーだと思ってます。で、レインメーカーに対するイービルっていうのは非常に相性が良くて、まあ、全然あの、ね、その2017年だっけ、18年だっけ、あの G1 で勝った、大阪だっけ、で勝ったあれの、まさにあれが、うん、必勝パターンでいいと思うんですよ。うん。あと、イービル自体、もしくはディック統合の岡田に対する、なんつうの、対処の仕方っていうのが、俺はいいと思いますよ。まあ、俺は、まあ、なんつうのかな。まあ、イービルだろうな、思い。でも、それに付き添う統合も、ちょっと岡田戦はこういう風にしたいっていう、ものに対する、指示の通りにしっかりベクトルが向いてると思います。で、イービルの他の試合って、そのアメプロの引き出しみたいなのを出してきて、これでいいでしょっていう、そういう試合が多くないですか？これでいいでしょってやつ。わかります？手抜いてるとは言わないですよ。言わないし、なんだろうなぁ。そこにストーリー性を出すとか、そこに辻褄が合うようなはめ方をするんじゃなくて、とにかく話題性とかこう脈絡がなくても自分の話したいことを話しましたみたいな人いるじゃないですか。ああいう感じのアメプロのネタを出してこれでいいでしょっていう感じの試合をするのが俺はイービルだと思っているんですよ。だから会うときは話に乗っかればいいんだけど、こいつやっぱ何の脈絡もねえなっていう話の仕方をするときがあるので、ちょっとこう冷めちゃうっていうのがあるんですけど、言いたいことわかるかな？なんで、なんかその脈絡もなく、こう自分の話したいことを喋っちゃう感っていうのに対して、なんつうのかな。岡田、対岡田戦に関してはそこに対しては なぜかリスペクトがある気がするんですよ。それは岡田もアメープロに対する対話を望んでいるからなのかもしれないんだけど、もしくは岡田が噛み砕いて解釈してこうアレンジし直してる、二人のネタに してるっていうことにでもあるのかもしれないけど、ただ例えばその国さんがよく言ってるそのアメリカのサイトでその統合メイクに対して高木が脳を突きつけたみたいな話があったりするじゃないですか。で、高木慎吾というのはアメプロというか、いわゆる、まあアメプロインディー世界の中ではトップ戦線でやってきてるわけですよ。だからこの2010年20年ぐらいのアメリカのそのマットシーンのトレンドに関しては高木の方が熟知しているという自負があるわけですよ。なのでその統合のこれでいいでしょみたいなのっていうのはすごく鼻につくはずなんですよ。言ってることわかりますか？はい。だからまあその高木慎吾はバトルオブロサンゼルス出てしっかり決勝戦まで残ってとか、その WXW もそうだし、いろんなところでしっかりとこう名イベンター級の仕事をしてきてる。かたやリック統合もやってはいるけど、たまに出た PWG のザック戦がめちゃめちゃしょぼかったりとか、そのこれでいいでしょに対して、そのやっぱり仕事ってさ、そのこの相手に対してとか、いやこういう課題があるからここに対して突き詰めたあのクオリ仕事のクオリティみたいなものっていうのはやっぱあるじゃないですか。 もう単純にこれだからこれってだけの仕事よりも、こういうストーリーがあって、こういう流れがあって、こういう思いがあっての方がやっぱりいいって感じると思いません？だから小川吉成もそんな反応だったのかもなと思うと、納得がいくかな。そのこれでいいでしょうかに対する何かサムシングってやつ、はい、で、だからね、作りはだから俺は結構その完全懲悪の中でも俺は結構真面目に取り組んでるかなっていう感じの印象でした。はい。で、やっぱりなんかシュッとしてるよね、最近の岡田は。その、前に戻ったって言い方だけど、金髪と日焼けだけじゃなくて、まあ、だからコロナになっちゃって、ちょっと痩せちゃったからもしれないんだけど、シュッとしてていいと思います。で、マネークリップあれ、本域で決めると多分いっぱい閉まっちゃうんで、最近は、前ヘッドロックみたいな感じにだいぶ崩れたあのマネークリップになってるなと思います。はい。で、随所の腰攻めですね。はい。イービルの腰攻めがすごい効いてたかなと。特になだれ式ブレーンはかなり良かったですね。はい。痛そうみたいな感じですね。はいはい。で、東郷が介入するところ、ショットガンドロップキックでやった後の東郷のリアクション、コーナーに張り付いちゃうみたいな、ゴキブリみたいな感じ、あれは小物感が出てる感じってことでいいですか？はい。で、レインメーカーとやっぱりイビの攻防はもう鉄板っすよね。中の。もう確約されたこう、テンションの上がり方、ハイボルテージをしてるかなと。はい。で、ね、まさか岡田がイービルを使うとはと思ったんだけど、大外、モルガナさんだっけ、ツイートで、岡田ってライアングライオン時代大外刈り使ってたの？みたいな。イービルのラリアットをイービルで返し、そしてその開脚式ツームストン、開脚式ツームストンって、まあ足の開き方は抜きとして SSD ってことでいいですか？ SSD よりはちょっと開脚してるね。道のく垂直落下式道のくみたいな感じの開き方をしてるけど、体勢だけで言ったら SSD。 まああれはあれか、ブレーンバスターからそのままパイルに移行しちゃうっていう形だからか。だからまあ違うっちゃ違うんだな。じゃあやっぱオリジナルっぽいのでいいのか。あ、そうするとだからファイアーサンダー、でもファイアーサンダーはちょっと肩に担ぐんだよな、どっちかというと。そっから下ろすんだよな。だからツームストンって入り方から落とすんじゃないから、やっぱりあれオリジナルでいいのか。堂々めくり。なんだろうね。土砂降りみたいな。ね、マネークリップとかレインメーカーとか、なんか景気が上がる要素のお話だと、名前だといいと思いますね。はい。そんな感じからのレインメーカーで、岡田が勝利しております。はい。で、マイクアピールもまあなんかだいぶ元に戻ってきたというか、はい、余裕が出てきたというか、はい、確かにマクアベルの言ってるように、棚橋イービルを序盤戦でこうある程度の球大点のクオリティでクリアできたっていうのはかなりでかいと思うよ。うん。ちょっと強敵だしね。うん、星落としてもいい。で、岡田って結構取りこぼししないタイプだと思ってるのよ。だから吉橋にも負けないと思ってんだけど、ここで吉橋に負けたら、また新しい扉を開くかもしれないね、岡田は。とは思うけど、まあでも俺は取りこぼさないと思うんだよな、こういうところでは。というところになるので、はい、岡田は独走するんじゃねえかな、前半は、と俺は思います。はい、そんな感じで、はい、今日は終わりたいと思います。 グレート富士のコブラクラッチで質問感想を待ちとります。グレート富士の質問箱やツイッター DM などどしどし送ってくださいね。あとハッシュタグ富士コブラで感想をつぶやいていただきますとすごく嬉しいので、はい、みんなでちょっと新しい情報を上書きして生きていきながら、はい、プロレスを楽しんでいきましょう。はい、で告知です。はい、この次撮った後は300回記念、富士コブラ300回記念ということで、カラスの翔選手をゲストに呼んで、2002年のロックを、お話ししていこうと思います。私がのプロレス感を構成する試合十決の第5弾、ロックバーサスハルク・ホーガン、これを軸に2002年のロックがどれだけすごかったのかということをお話ししていきたいと思っておりますので、こうご期待ください。はい、最後に気に入っていただけましたらサブスクリプションの登録または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい、明日は N1 か、そうだね、楽しみですね。はい、ということで、はい、じゃあ今日も、よろしくお願いします。それでは全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう、さようなら。